そこでこれから私たちの職場風土の活性化、あるいは企業文化、組織文化の改革に大変役に立つ知識をご紹介しましょう。しばしばそのような活性化や改革のベースになるのは、社員をプラス思考にしようというものの考え方です。したがって多くの社長さんや多くの上司の方々がプラス思考、プラス思考と社内で声を大にして強調されます。ところが、そのような経営者の方々や管理職の方々にどのようなことをプラス思考と呼ぶのでしょうかと真面目にお尋ねしてみると、きちんとした回答が返ってくることはほとんどありません。ほとんどの方は、いや、プラス思考というのは言葉の通り何でもプラスに解釈しようということじゃないですかというふうにお答えになります。この程度の解釈ではせいぜい顕在意識の水準で、自分が自覚できる水準でプラスプラスプラスプラスと自分に言い聞かせるという程度の効果しかありません。その人のものの考え方の根本が覆されるという真の活性化は不可能なのです。そこでこれから私が心理学的に見たプラス思考の本当の意味について、人間の潜在意識の水準にまで遡って、あるいは掘り下げて説明したいと思います。この問題について最も役に立つのは、元アメリカ心理学会会長をなさっていたマーティン・セリグマンという先生の発表だと私は思っています。セリグマン先生はいわゆるうつ病の世界的な権威として、多くのうつ病の患者さんたちを過去30年から40年にわたり救ってきました。その中でセリグマン先生が発表したのは、うつ病になる人とならない人の差、その明らかな差というものが存在するということでした。うつ病になるようなタイプの人は専門用語で悲観主義というふうに呼びます。一方、うつ病にならないタイプの人は楽観主義というふうに呼びます。そこでこれから悲観主義者の思考方式と楽観主義者の思考方式についてご説明いたします。セリグマン先生の研究によると、悲観主義の方は心の奥、つまり潜在意識の水準で、自分は価値のない人間だと思い込んでいます。一方、楽観主義の方は心の奥の潜在意識の水準で、自分は価値のある人間だと思い込んでいます。これは心の奥、自分でさえも気づかない潜在意識の水準での思い込みですから、あなたはどちらですかと本人に聞いても、なかなか本当の答えは返ってきません。自分は価値があると思っていると答えても、本当は心の奥でそうではないと、だからうつ病になってしまうというケースが多々生じてくるわけです。そこでセリグマン先生は、悲観主義者と楽観主義者の思考方式、つまりものの考え方を3つの尺度で分析することができることを発見しました。1つ目は永続性尺度、2つ目は普遍性尺度、そして3つ目は私が自責度と分かりやすく呼んでいるものです。順を追ってご説明しましょう。1つ目の永続性尺度というのは、ある出来事を永続的に続くと考えるのか、それとも一時的なものと考えるのかという尺度です。悲観主義の方は、悪い出来事が起きてしまった時に、その悪い出来事を永続的に捉えて落ち込んでしまいます。